どうも、つる子です。わわ言うておりますです。その52です。もうね、12月ももうあと、1週間切ってんのかな？はい。ね、っていう感じの年の瀬なので、皆さん、お忙しいと思いますけれども、いかがお過ごしですかね。まあ私の方はね、相変わらずなんですけど、だいたいね、その、年の瀬とか、お正月、で、まあお盆とか、なんかそういう時期って、割と体調を崩しやすいんですよね。日々の生活と違うかったりするじゃないですか。例えば帰省するからこう生活の環境とか会う人とかやることとかが変わるでしょ。そうするとやっぱちょっとしんどくなるんですよ。でその後体調がぐんと崩しやすいっていうのがまあ何年かあるので、もうとりあえず今年一年は入院せずに暮らせたので、もうこのままとりあえずお正月明けまでは乗り切りたいと思っているので、特に今月に入ってからですかね。もう自分のしたいことしかしない、みたいな、生活をしてます。はい。もうしんどいことは極力控える。もう掃除もちょっともう無理やから、もう普通のいつもの掃除。っていう感じですかね。うん。クリスマスやからって特別なことはしない。お料理頑張ったりもしない。っていう感じの、暮らしぶりです。はい。まあね。そうやってうまくコントロールしていかないと、もう本当に、大変なことになるんで。はい、そんな感じです。そう、まず、これちょっと一番に、はい、ちょっと、言っとかないといけないことということが、お詫びなんで、お詫びと訂正なんですけど、前回の、51回の時に、メールをいただいてたんですよ。私は、その時に、名前書いてないから、すよさんなんかなと思って、呼んだんです。定年されて、お家でいろいろやってますっていうので、メールをいただいたんですけどね。はい。で、すよさんなんかな、強73さんなんかなと思ってて、そうやって、メールを紹介させてもらったんですけど、その後、配信を、聞いていただいた強さんの方から、僕じゃないですよっていう、私じゃないですよっていう、ご連絡をいただきまして、で、間違えてたんです、結局。で、強さんにもすごい、ご迷惑をおかけして、あれなんですけど、それでお名前を、間違えてましたっていうことなんで、非常に申し訳なかったなと思ってるんですけど、とりあえずですね、それで、ま、もともと最初、私はメールちゃんといただいたときに、お名前を確認させてもらって、配信させてもらえばよかったんですけど、それをちょっと怠ったので、ちょっとこれはちょっと失礼なことをしてしまったなということで、メールをさせていただいて、一応ご連絡いただきまして、ちょうどね、メールを送った時に、旅行中だったらしくって、もう私のメールに、もう取り急ぎ、こう、パッとメールを、まず返信をいただいたみたいでね、バタバタしてる中申し訳なかったんですけど、はい、宴会に戻らないかん、ところにメールをいただいた。で、いただいて、 っていうことがありまして、はい、本当に失礼なことしまして、申し訳なかったなと思ってるんですけど、その、洒落たね、メールアドレスをつけてやってくださいって、命名してもらえませんかって、言われたんですけど、私も、もうそんなもう恐れ多くて、全然もうそんな、だって私自分の子供にも名前つけてないですからね。名前つけてないというか、いや、候補はこういう、これこれこういうのがいいなっていうのは、あげましたけど、最終的には主人に全部任せて、名前決めてってやったぐらいですから、もう人様にお名前をつけるなんて、もうそんな失礼なというか、もう私のそのセンスでなんかやったら大変なことになるんですけど、命名してもらえませんかっていうことでいただいたので、とりあえず、前和さんっていうことで呼ばせていただこうと思ってます。はい、ありがとうございました。前和さん、もう、すよさんと前和さん本当に大変失礼しました。ありがとうございます。ね。ということで、まず一つ、ご無礼がありましたことを、はい、本当に、お詫びさせていただきます。ほんでじゃないよって言うんですけど。でね、まあ、12月ですよ。前回何の話したんや。そうそう、まあ、親知らずの話しようと思ってね。すいません、今日もちょっと酔っ払ってますけどね。はい。親知らずをね、前回の配信の時までに、2本抜いた話したと思うんですけど、ついに、3本目の、ラスボス。の親知らずをね、12月の頭だったかなに、12月の頭だったかな、忘れたけど、まあ、前回の配信の後に抜いたんですけど、これがね、さすが、まあ、抜きやすいのから抜いていきましょうっていうことで、左下、右上と来て、次右下だったんですけど、さすが、もうね、お医者さん泣かせっていう感じ。ですよ。で、そのね、1回目、2回目って抜いた時も、結構、歯医者さんが力グー入れて、クッカッって言いながらやってくれてたから、で、結構立派な歯ですって言われて、歯をもらって帰ってきてたから、やっぱ、抜きやすいのから抜いていきますって、レントゲン写真で見て言われてて、だから、これが最後の歯やから、強敵やなって私も、ある程度覚悟はしていったんですよ。うん。やっぱりね。で、まぁ、実際、で、先生とか、まぁ、歯科衛生士さんなのかな？まぁ、呼ばれて、こう、椅子座って、じゃあ、今日最後の抜きましょうか、っていう話して、まあ、今までに2回のが結構、立派な歯やったんで、今回、もう結構、あれかもしれませんけど、まあ、抜いときましょう、っていう、やっぱ生え方がおかしかったから、抜いときましょうね、っていう話になって、まあ、お願いします、お任せします、っていうことでやり始めたんですけど、ほんまにね、もうね、先生がものすごい苦労してましたよ。もうなんか先生が、ふーとかね、うーとかね、途中で、でかっとか言うてましたからね。で、あんまり、この、なんていうの、あんまり口長いことあげて、こうガリガリガリガリやってたら、やっぱりこう、顎とかね、負担かかるから、こう、休みちょっとやりましょうとか言われて、こう、歯削ってやったりとか、ゴリゴリゴリってやったりとかするんですけど、麻酔が途中で切れて、で、また、痛ってなって、で、麻酔も足してもらって、で、グーってやってもらって、 結局歯茎を2箇所切開して、で、バコッと抜いてもらった。あの、削って、1、2、3分割ぐらいかな、にしてもらって、抜けたんですけど。さすがにね、1回目、2回目の時、私はまだ、ちょっと余裕やったんですよ。言うても、こんだけ、あの、すごい立派な歯ですねって言って、って言われたんやけど、あの、まあ、先生も、あの、ちょっと大変な思いし抜いてくれて、結構大きいですよって言ってみんなに笑われたんですけど、で、あの、そうなんやと思いつつも、痛みがそんなにひどくなかったりとか、まあ、痛み止めもやっぱ OK やったから、まあまあ、余裕やったんですけど、さすがに今回は、あの、もう、お、処置が取り、やっと一通り終わってから、ふらふらして帰り道。ふらふらとして、でも、なんかもう、顎もなんか変な感じするし、唇はカサカサやし、いつもカサカサやのに、ますますカサカサやし、もうね、ほんまにななんっていう感じ。これが親知らずかっていう。ちょっと恐ろしさをね、最後にして感じたっていう部屋なんですけど、はい。ほんで、おまけにその抜いた後に、その前の2回抜いた時も痛み止めはまあ飲んだんですよ。痛いなと思う時にちょっと飲んだりしとったんですけど、今回は2日とか経ってから、こう、頬のところ、見こめかみから頬のところがぐーって痛くなって、もう、なんかね、油汗が出るぐらい痛いってくなってきて、痛いって言うぐらい痛くなったんですよ。で、さすがにちょっと私も、あの、割と我慢強い方やとは思いますけど、危機感を覚えて、もうその薬飲む頻度がどんどん増えていくから1日3回までって言われて、もう3回マックスで飲むし、もうそれでもちょっともうきついってなってきたから、急遽見てもらって、まあ、綺麗にしてもらって、とかってして、まあ、だいぶ、立派な歯でしたから、ちょっと、痛みが長引くこともありますよ、とかって言われて、で、まあ、結局、まあ、それで綺麗にしてもらって、お薬、抗生物質とか、痛み止めとかもまたちょっと追加で飲むようにして、で、ちょっと落ち着いてきたんですけど、やっぱりね、親知らず恐るべしやなと思いましたよ。はい、あ。もうね、まあ、もう、でもこれでも全部抜いたってことなんで、もう、だから、いいんですよ。はい。今生えてるやつは、とりあえず、あと一本だけ左の上が残ってるんですけど、まあこれはもう残しといても、特に問題ないでしょうっていうことで言われてるんで、じゃあもう、はい、その通りに、っていうことね、してるんで、それで、とりあえず、っていうことで、親知らず、伸ばしはこれで一旦、終了ということですね。はい。でもまだこの、なんていうの、親知らずの抜いた後の歯茎のところに穴が開いてて、一番最後に抜いたとこ、ちょうど今、お米の、ね、米粒が一粒入るぐらいなんですよ。だから、ご飯食べる時にもうなんか、そこにポコってなんかが入る感覚があって、もう、だからもうめっちゃ気になって、外でなんか食べてる時はそうはいかないですけど、家でご飯食べてる時とかだったらもうご飯の途中にしょっちゅううがいしに行く。ぐちぐちペーしに行く、みたいな感じなんですけど、はい。でもまあ順調に行ってるみたいなんで、はい。次はまた歯医者には3月ぐらいに受診予定です。定期検診でね。はい。はい。何の話っていうことなんですけどね。いきなりね、最初から。それで、そうやな。あとまあ今今月12月にあった出来事っていうと。そうですね。あのね、携帯電話が、まあスマートフォンですけど、まあ携帯って言ってますけど、私今まであの、ちょっとアンドロイドだったんですけど、 iPhone に変わりました。だからどうしたっていう感じですけど、はい。iPhone に変わりました。別に iPhone にする必要なかったんやな、かなって今でも思うんやけど、一応 iPhone になったんで、まあ iPhone でちょっとやっていこうかなと思ってます。うん、まあそれなりに、はい、使いこなせるようになろうかなと思ってますけどね、はい。あとね、今月はね、映画4本見に行きましたね、映画館に。うん。あんまりね、だから、なんていうの、映画って、例えば、割引とか、なんとかでとかっていうのがあって、こう、安くなる日ってあるじゃないですか、1000円とか、そういうのある日以外で、パッと思いついて見に行ったら、もう1800円とかバーって取られるでしょ。私もう昔からあれすっごい高ーと思ってて、なんでもっと安ならへんのかなっていつも思ってたんですけど、まあ思ってるんですけど、今も。今月割とちょっと見たい映画が何個か重なってて、で、ただその、重なってて、その、例えば割引の日とかに、行ければいいんだけど、ちょっと体調とか用事とかがあって、行けるかどうかもちょっとわからへんから、前売り券とかも買えないし、もう、日にち行けるってもう、目処がついたらその日に狙い定めて行くしかないっていう感じでやってたから、ちょっと微妙だったんですけど、クソ高と思ったんですけど、とりあえずでもね、まあ見た映画が何個かあったんで、映画を見に行きましたね。はい。で、あ、私、そういえば映画見るの好きやったんかもしれんと思い出しました。だからもうなんかね、調子が悪い時とかって、音楽とか、もう映画とか、もう、テレビとかも、本とかも、入ってこないんですよ、全然。もうそういうものに手が伸びないんだけど、ちょっとそっちへ行けるようになったから、ちょっとまあ落ち着いてんのかなと思うんですけど、もうその、まず頭に入ってこないから見れないっていうのが、もう見る気力がないっていうのがあるんですけどね。だけどまあちょっと4回行けたから、結構いいなと思って、はい。まあでもちょっと結構疲れましたけどね。疲れたから4本目見に行った後、まあ、週に1回とかでしょ？週に1回ぐらいでの頻度とかで見に行ったんやけど、週に1回で最終週に週に2回見に行ったかな。で、もうなんか疲れて1日寝込みましたけどね。さすがに。はい。でも、昔は映画をね、夜中とかね、だから、レイトショーとか、ですっけ？なんかあるじゃないですか。あれで、だから、夜中に夜映画館行って2本見て、最後まで。で、帰るとかいうのに、やれてたから、ああ、年取ったなぁと思って。もう今、1本見て、その1本の、なんか感想というか、ね、見た感じをこう、消化するのがいっぱいいっぱいで。うん、なんかもう、年取ったわ、って言うか、まあ、あれなんですけど。まあ、そんなんでしたけど。一応見た映画っていうのは、ゼログラビティっていうのを見ました。はい。ジョージ・クルーニーと、あの人ね。さっと名前が出てこん。あの女の人。ほら、今、聞いてる人で、ほら、あの人やろって言ってるでしょ。サンドラ・ブロック。はい。で、まあ、これはまあ、あれですよね。3D で見ましたよ。はい。まあ、すごいなと思いました。ネタバレするから内容とかあんまり詳しくは言わないようにしますけど。初めて 3D で映画見たんですけど、うわっと思いましたね。で、宇宙すげえっていう感じ。 だけど、マジでみたいな感じになって、もうこんなに今21世紀か。知らない、どっちかわからんへんけど、こんだけ技術が進歩して、いろんな人が宇宙に行ってるでしょ、若田さんとか、国際宇宙ステーションとか行ってるんやけど、もうなんかもう、ほんまなみたいな気になってきて。宇宙こんな怖いとこやのに大丈夫なみたいな気になって。アポロ計画ほんまやったみたいな。で、そっからアポロで、人類は月に行ってないみたいな方向に、バーってずれて、そっち系の本読んでみたりとか、こう、資料を調べてみたりとか、ちょっとザーって脱線したんですけど、迫力あったし、これは映画館で見るべき映画やなと思いましたよ。はい。面白かったです、なかなか。はい。あとはね、リググドンボリト研究所っていう、これドキュメンタリー映画なんですけど、昔の戦争中の話なんですけどね。興味のある方はちょっと調べてみてください。すぐ出てくると思いますけど、はい。っていうのの、ドキュメンタリー。昔そこで、仕事をさせられたりとかしていた人の関係者の話をこう集めたやつなんですけど、これはちょっと昔から私興味があったんで、ミニシアターであったんで、それを見に行って、あと、ある精肉店の話っていう、これも、お肉屋さんの話ですけど、大阪の、お肉屋さんで、もう、何代、江戸時代ぐらいから伝えていてるお肉屋さんで、子牛、を育てて、自分たちの手で土地区して、それを、お店で売るっていうことをしていた。もう、土地区場が、ちょっと市の土地区場がもうなくなったから、できなくなったんで、土地区自体はもうしてないんだけど、お肉屋さん自体はあると思うんですけど、その家族の、に密着して1年間だったかなっていうドキュメンタリーっていうのがあったんで、それもちょっと興味があったんで見に行って、これも、見に行って二つとも、重曹に見に行ったんですけど、はい。で、あと、黒部の太陽。黒部の太陽。石原裕次郎と三船敏郎が、それぞれ自分の会社を起こして、協力して作った映画ですけど、黒部の太陽の、ノーカット版を映画館でやるっていうのを、その前に、一体、そのミニシアターってチラシがあったんで、で、黒部の太陽は一回テレビでね、編集されて、ちょっと短い文を見てたんですけど、ちょっとその、短くて、ちょっと物足りないというか、そこのとこどうなってんのみたいな感じのところがあったんで、映画館で見たら、迫力もあるやろうし、と思って、見に行ったんですけど、これが良かったんですよね。予想以上に、やっぱ映画館で見ると迫力あるな、みたいな感じもあったし、ノーカット版で、今までこうソフト化しないって言ってたんですけど、ソフト化されたのかなみたいなんで、機会があったら、見ていただいたらいいと思いますけど、もし興味のある方。映画館で見たらやっぱりね、すごかったっすよ、迫力が。で、水がドーンと出てくるとかね。ネタバレしておるやん。よかったですね。すごい映画を、すごい映画作ったなっていう、昔ね、イジャレイジュルのメンズというか、すごい映画作ってんな、この人らっていう気持ちと、実際に黒部の、ダムのために、そんだけ実際に、本当にこの、やった人たちはいるんだっていうことにもう感動して、感動して、もう、黒部行きたいみたいな。熱が。もう、みたいな。 感じになって、はい。もう機会があれば黒部は必ず行きたいなって思いますけどね、はい。いやー、でもよかった。もう三船敏郎の顔って割とタイプなんですよ。だから、もう、で、三船敏郎もその、若い時から、そのね、亡くなるまでの三船敏郎の、こう、映像だったりとかってこう見れるでしょ？ね、他の映画に出てる三船敏郎とかもあるでしょ？けど、やっぱね、黒部の太陽の頃の三船敏郎が一番好きっていう思って。もうね、もう、ちょっともう、あーって思いましたね。はい。もう三船敏郎と思って、もう思いましたね。よかったなぁ。なんかもうね、もうそう、だからもう黒部の太陽を見た後にも、なんかもうこう、なんていうの？そう、気持ちが一人で勝手に盛り上がってるから。家族に今日この映画見てきたって言って、こう話するんだけど、もう家族は、もう、え？みたいな。もう、ちぷんかんぷんやから、もう、へぇみたいな感じなんですけども。私はもう、こんな大変で、黒部が、とか、水が、とか、ほっさまぐながね、とかね、このね。石原裕次郎はね、箸をね、割り箸をね、パキッと真ん中で折ってね、これが日本列島ですよ、っていうとこ。ここにほっさまぐながね、っていう説明するシーンがあるんですけどね。それをね、家でもね、やりたいって言ってね。やらなかったですよ。ただ、ホッサマグナ、ホッサマグナって言ってましたけどね。はい。はい。黒部の太陽よかった。ほんま見に行ってよかったわ、ちょっと。いや、もうやめとこうかなと思ってたんですよ。ちょっと、スケジュール的にちょっともう、行きれんかなと思ってたんですけど。うん、ちょっと行って、あ、やっぱ見といてよかった。たばーと思いましたね、これ。もし見た方がいらっしゃったら、個人的に感想を述べ合って、述べ会えたら、話止まらんと思いますけどね。あんまりネタバレしたら、まあ面白くないからあれですけどね。はい、おかしかったですね。はい、まあ、ちなみに、リュウグウノボルト研究所っていう映画見に行った時は、お客さんが3人っていう。私入れて3人っていうね。はい。あれでしたけどね。まあね。うん。まあでも、それぞれいい映画でしたね、今回は。はい。だから、なんか非常に充実した感じがしてましたけど。もうここまで何の話してんの？もうダラダラダラダラどうでもいい話ばっかりして、もうほんと申し訳ないわ。はい。ね。で、まあ、続いていきますけど、特に何も考えてなくて喋ってるんですけど、まあ、2013年、もう終わりということなんで、まあちょっと1年間を、ちょっと振り返る的なことをね、してみようかなと思ったんですけど、まあね、言うてもそんな、あれなんですけど。まずね、でもね、まあちょっと私、個人的なことですけど、ね、あれ、別に、面白くないと思うんで、あれやったらもう聞かないでほしいんですけど。今年一年をまあ振り返ってみたらですね、まあ私的にこういろいろちょっと思い返してみてですよ。いろいろこもう細かいこと言うたらもうキリがないですけど。はい。まあ、人生初の胃カメラ。はい。それを鼻からしたっていうね。はい。感動のあまりにポリープがあったということよりも、こんなに楽だったのかっていうことに感動して、もう、なんかもう変なテンションになったっていう。鼻から胃カメラの出来事が、はい、ありましたね。あと、そうですね、飛騨高山に旅行に行ったっていうこともありましたね、これ。 飛騨高山とか位置的にあんまり行ったことのない場所の方向な、方向というか、ところだったんで、私はもうだからずっと西日本で暮らしてますから、まあ、東京にこう、ね、なんかの機会でちょろっと行ったりとかそういうことはありますけど、こう、やっぱり西日本の、まあ、西日本のっていうか、まあ、特に限定されて四国のっていう田舎の人なんで、なんかちょっと、やっぱり全然違う、日本なんだけど全然違う場所の空気を感じたっていう感じで、非常に刺激的だったんで、飛騨高山の旅行に関しては、結構印象深かったですね。うん。あと、まあ、ちょうど今年は、式年遷宮ということで皆さん話題になっててご存知と思いますけど、出雲大社と伊勢神宮に、まあ、運よくと言えば運よくなんですけど、両方お参りすることができたっていうことですね。まあ、出雲大社はくっそほど暑かって、もうほんま死ぬかなものも思いましたし、伊勢神宮は伊勢神宮ですんごい人でもうほんまこれ死ぬかな思いましたけど。まあ、一生のうち一度はね、やっぱりお参りしときたいっていうところですよね。まあ、私みたいなあんまり不信心なものがお参りするとね、罰が当たるかも。神様も怒られるかもしれないですけどね。まあ、はい。なことありましたね。まあ、あとこれはまあ、あれですけど、広島東洋カープが、16年ぶりに A クラスに入れて、クライマックスシリーズにも出れたっていう。これは結構、まあ、家族でね、応援してますので、カープのことは。私も野球はわからないですけど、わからないなりに、応援してるので、これは結構、盛り上がりましたね。あと、前田智則とか、引退とかね、はい。この間も本屋行ったんですよね。ちょっと大きい本屋さんにね、行ったんですけど、もうその、前田智則引退特別記念雑誌みたいなのとか、広島 CS と前田智則、引退特別記念号の雑誌とかを買い漁ってくるっていうね。はい。よくわからないんですけど、私もいまいち、その野球もわからへんねんけど、ね、みんなが喜んでるから。で、なんかもう、そんな詳しくないけど、ぬんちゃんがちょっと、前田智則の、引退会見とか、雑誌のやつとか読んで、ちょっと泣けてきたりとか。エセカープファンっていう感じもしますけど、はい。そんな感じで、まあでもこれは結構大きかったですよ、我が家ではね。はい。で、まああと、私、まあ、私事であれですけど、ほんと、35歳になったっていうことで、もう、四捨五入したら40やな、みたいな感じがしてきて、もうなんかね、前も言ったかもしれないですけど、私、もうね、30代っていうのが、もうもしかしたら、人生で、ま、一番のピークなんじゃないかなと思ってたんですよ。思ってたんです、昔。例えば27、8の時とかね。思ってて。で、だから30になりたくないわけでもなくて、30になってからがもしかしたらすごく楽しくて、まあ、内面的なところで自分をものすごくこう、高めていけるんじゃないかなって、期待してたところがあって、だから、30代は楽しいんじゃないか、楽しいってずっと思って30代を迎えたんですけど、そっから体調が悪くなってるから、もうなんかもう30の半ばまで来てしまったわけじゃないですか。でも、何だったんやろこの、期待してさささった30代が、こんな風になんか過ぎていってしまうなんてっていう、すごい不本意な感じがして、なんかね、すごい悲しい誕生日だったんですけど。なんかもうね、もう嫌やってもう誕生日なんか嫌やって言って、もうすぐ具合悪くなるぐらいやったんですけど。 でもまあ、でもまあ仕方ないですよね。35になったっていうんでね、生きていくっていう決めたんだから仕方がない。もうわかりませんよ。不良の事故でいきなり明日死んどるかもしれへんけど、わからないですけど、まあ、とりあえず35になって、また日々は続いていくんで、まあね、少しでも、まあ内面も充実して、若作りをして、もうそれはもう鏡見たら嫌になりますよ。もうシミとか、そのほうれい線とかが。もう嫌になりますけど、でまあそれをうまく隠して、ごまかして、上手に自分に嘘つきながらでも、まあ、ね。生きていかないかんな、みたいな感じをしてます。はい、今年。もう12月に入っても今年も終わるから、そんな気持ちになってますけど。はい。35かーって思ってます。まあ、あと、そうですね、いろいろありましたけど、まあ、京都に、紅葉を見に行ったりとか、で、これちょっと楽しいこともあって、まあ、辛いこともあって、っていう感じで。はい。もう、まあ、うん、もうトータルで見たら、だから、もう私はもう今年は、入院しなかったから良かったじゃないかっていうことで終わらそうと思ってるんですよ。とりあえずね。でもあと一週間聞いたけど、そのうちに入院せんようにせんとかよね。うん。ね。と思ってますけど。はい。まあでも、うん、まあそんな特別なことはないですよね。人生においてね。はい、なんか劇的な何かが起こるとかっていうこともないと思うんで、まあこれで良かったんじゃないかな今年はと、なんとかやれたんじゃないかなっていう感じで、もう今年を締めくくろうと思ってて、まあ年賀状を作りかけてみたり、作りかけてやめてみたりっていう状態ですけどね、はい。だからね、来年ね、あれなんですよ。年女なんです、馬年ね。なんで、まあ、年女が、なんかま、縁起物やっていうのと、まあ、ちょっと気をつけた方がいいよっていう年、ちょっとなんかいろいろ言われがあるみたいで、言って私も聞いたんですけど、まあ、年女って言ってね、まあ、そんだけ、年に一度にの年ですからね。まあ何かちょっと切り替わるきっかけになってなればいいなぁと思ってるんですけどね。はい。なんか取り留めのない話をずるずるずるずるずるずるずるずる続けてしまった感じがしますね。はい。まあでももう、あんまりちょっと本当に、来年とか今、なるべくイライラしないようにしたいと思います。はい。すぐ文句言ったりするから、すぐ文句言って、すぐ悪態ついたりするから、そういうこと。しないようにしたいと思います。はい。携帯屋さんで3時間粘ったりしないようにしたいと思います。すいませんでした。はい。そんなところですね。はい。皆さんどうなんですかね。今年ね、一年。いろいろありましたけどね。毎年やってる、今年を表す漢字って何でしたっけ、今年。あれ。何でしたっけ、今年の漢字って。でもね、今年の漢字ってあれやってるんやけど、もうなんかネタつけてきれへんかなっていつも思うっていうか、なんかもう、みたいな、ちょっと、だれてるんちゃうかみたいな気がして見てるんですけど、あ、和か。なるほどね。和でしたね。はあ、和ね。え、和？うん、和か。 去年は金。っていう感じですよね。まあいろいろありますよね、日本の中でもね、いろいろね、はい。もう文句ばかしばんようにせなあかんな。はい。ということでね、もう私自身の話はこれぐらいですよ。こうぐらいですよとか言って、なんかもうここまで聞いてもらったかで申し訳がないっていう感じがするんですけど。はい。そんな感じですよ。もうだらだらだらだらしてるっていうね。はい。じゃあね。ちょっとここで一旦切りましょう。はい。ここで一旦、第一部終わりにして、第二部から、まあ、メールをいくつかいただいてますから、いくつか、はい、その貴重なメール、をいただいたので、そのメールでちょっとお話をさせてもらおうかなと思うので、まあ、引き続いて聞いてやってもいいぜっていう方は、お付き合いください。では、その次に続きます。